Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、岡山津島局 OHB スタジオよりお送りします。
さあ始まりました、金ちゃい OHB 4月号。今回のお相手は経済学部3回生の北川と
法学部3回生の瀬尾でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3回生になったね。
なりました。
早かったね。
早かった。もう昨日入学したみたいな感じなのにね。
嘘でしょ。
ちょっと持った
持ったでしょ。はい、
はいはい、それではですね、新年度に入ったということで新企画の登場です。
お、
題して、
はい、
OHB トラベル課。
OHB トラベル課、
はい、この企画では私たち OHB の部員が岡山を飛び出し、そして中国四国地方を中心に他県のことを紹介するという内容になっています。
今までずっとこう岡山のことを紹介してたじゃん。
はい。
え、これからは中四国を中心に他県を紹介するの？
岡山発なので、ね、大丈夫、岡山を飛び出していって、もう、他県のことをもっとしていこうという取り組みですね。
ネタが綺麗だってこと？それ
は。いやそんなことないでしょ。周りの県と比較していくことで、岡山の良さをさらに知れるんじゃないかなと思ってこの企画が始動しました。
なるほど。まあ確かに OHB の部員も結構岡山以外の出身者も多いからね、
はい、
まあ確かに、そうか、そういう魅力を紹介ていくのもまあありなのかな。
そうそう、ありありあり。
じゃあ今日記念すべき第1回目ですけど、
はい、
今日は何県でしょうか？じゃあ
今日はですね、私の出身地である鳥取です。
おお、鳥取県。瀬尾さん、そうね、鳥取出身だもんね。
はい。北川さん、何か鳥取県のイメージとかってありますか？
ちょっと気になる。鳥取県のイメージか。鳥取、そうだな、まあ砂丘とかもあるけど、
はい、
鳥取ってさ、どっちだっけってならない？
島根と？
違う。漢字がさ、ややこしくない？鳥取じゃん、どっちも。
あー、
そう、私小学校の時とかどっちだっけって、ね、すげえ悩んだ記憶がある。鳥取って
結構ね、あるよ。年賀状とかで友達から届いてくる年賀状に、まあ、結構もないんだけど一通だけ鳥取県、鳥取
県。あー、逆になってる。
逆になってるって。
わ、分かる気がする。
ややこしいのかな。確かに鳥取だもんね。
鳥を取るって書くんだよね。鳥が最初なんでね。そういうイメージです、私は。
そういうイメージ。鳥。よく島根とも間違えられちゃうんだけどね。
あ、そうなんだ。
島根出身だっけ、鳥取出身だっけってよく言われるので。
方言もちょっと似てるよね。
あ、確かに。なんか鳥取の方言とかってダニーってよく使っちゃうんだけど、そういうところでもね、間違えられちゃうんだよね。
あ、そうなんだ。
ちょっと悲しくある部分もあり、でもやっぱり今回の、ね、企画でね、鳥取の魅力がね、どんどんね、みんなに広まればね、もう島根と間違えられることもないだろうと私は踏んでいます。
瀬尾さんから見て、その鳥取の、まあ、思い出っていうか、こういうとこがいいよっていうのはあるんですか？
大山が、
大
山っていう山があって、鳥取に。
ああ、あるね。
それの上の方に行くと 牧場だったりトムソーヤ牧場っていうんですけど、
うん、
トムソーヤ牧場とかあとは鳥取花回廊っていうところがあって、うん、私はそこの2つがおすすめです、
うん、へー牧場はどういうところ
牧場は、うん、もう私はすごくアルパカが好きなんですけどアルパカが2体そこに住んでいます
あそうなんだ、
はい、
アルパカと触れ合えるの
触れ合いますあと餌もあげれるんですよ、うん、手の上に餌を乗せてこう鼻の下を伸ばしたアルパカが餌をねモキモキ食べてくれるっていうすごい楽しい体験ができます
アルパカが見れるとこって結構珍しいのかな、
うん、やっぱり寒い地域にしか入れないので
なるほど
沖縄とかにはちょっといないかな
そうだよね沖縄はイメージないよね
鳥取もやっぱ冬だと雪が結構降ったりとか山の上だったりとかすると、うん結構寒いし、うん、冬はスキーとかもできるくらい雪も積もるので、うん、その点やっぱアルパカがちゃんと生息できる素敵な場所だなと思っています
あそうなんだ、うん、もう一つは
あと鳥取花回廊は、うん、あそこはイルミネーションが冬してるんですよなので、
うん、
キラキラキラキラ光る中で花火も上がるんですよ
花火が上がるの
珍しいですよね冬に花火が上がるんですよ
あすごいじゃん
行ったことある行ったことあります
いい、ね、
めちゃめちゃ綺麗でした
あーいいね
クリスマスに行きました
あーいい季節じゃん
でも私は友達と行きました
あえそうなの
そうそうそうそう
え男の子
とか男の子とかじゃなくて女の子3人で行って、うん、その米子駅から鳥取花回廊までシャトルバスが出てるんですけど、
うんうんうん、
それに乗って行った時も私たち3人はまあ女の子で行ってたんですけど、うん、他はまあ全員カップルでしたね全員カップルでした
本当に全員
後ろの席に3人で陣取ってたんですけど他のあの2人席2人席ってあるじゃないですか、
うん、
右側左側で、うん、カップルカップルカップルカップルカップルカップルカップルカップルカップルカップルでもうカップルの数を数えながら
私たちもねどんなクリスマスだよ
花火が綺麗でねあ打ち上げられたなって思う
まあね、あ、そうなんだ
っていうちょっと楽しい思い出もありつつ
悲しいね、それね
楽しい楽しい
そっか、いろんな魅力があるんですね、
はい、
今日はじゃあそういう鳥取の魅力をたくさん知れるという回なわけですね、
はいはい、
今日どういうコーナーするんですか
そうですね、今日のコーナーは、うん、岡山と〇
〇を
岡山県と特集する県がタッグを組んでいる何かを紹介していきたいと思います
なるほど、今日は岡山と鳥取がタッグを組んでいる取り組みとかね
そうそういろいろ、うん
わけだ
あともう一つは今月の方言として、まあ、今月は鳥取港
あーなるほど、
ねまあ、今までは、
うん、
岡山方言学院に入学した方たちが ね難しい岡山弁の授業を受けて、
うん、
まあもう岡山県の方言は完璧だろう、
うん、
ということでね鳥取県のねこんな方言を皆さんに勉強して私が指導していきたいと考えております
鳥取の方言って可愛いよね
いいかな
私は瀬尾さんの鳥取の方言を聞いててすごいキュンとするよ
ありがとう、はい、ダニーっていうね
あそうそうそうダニーとか
おいしいに
ダケンとか
ダケンも使 う,
そうこっちじゃあんま使わないかわいいなと思って、
ね、岡山県民から見た鳥取の魅力だったりとかね、
うん、
方言のあとはご当地ヒーローコレクション
あこれ鳥取のをするんだ完全にやっぱねネタ切れだよなこれ
いやいや一度目去年のは、岡山県の偉人を紹介していくコーナーだったんだけど、うん、まあ今からは岡山県以外の地域の偉人も紹介していこうっていう、
うん、
今回鳥取ですね
鳥取のヒーローを聞かせてくれるんですね
はい、私多分あまり詳しくない
そういうこと言わないそっか、わかりました楽しみにしてます
もうじゃあ早速コーナー入っていきましょうか
はい
おかえまと〇〇このコーナーでは岡山県と鳥取県がタッグを組んでいる何かを紹介していきます
はいタッグを組んでいる何か
そうそうそうほうほうほうほう北川さんから見て、はい、鳥取県の特産物とかで何かしているものとかってありますか
特産物か
はい
特産物そうな梨が有名かな
そう21世紀梨
あーもう決まってるんだ種類が
なんかスーパーとか行っても、うん21世紀梨、まあ、何々県産の梨、何々県産の梨っていう風に21世紀梨、鳥取ですよっていうのはもう周知の事実みたいな感じでスーパーとかでも置いてある
へー、まあ岡山でもそうか 桃も有名だけど、ね、清水白桃とかっていう種類があるのかな。21世紀梨ってなんだっけ、みずみずしいんだっけ。
みずみずしいような気がするなかなかね、違いがね、私もわからないっていうね。
鳥取に住んでても梨は結構食べる。
梨は結構食べる。
あ、そうなんだ、うん、
リンゴも食べるけどね。リンゴ、まあ、何でも食べちゃうみたいな
他になんかあるっけ、鳥取の特産物。
印象があるのは、うん、国産物かわからないんだけど、うん、牛乳が白バラ牛乳っていうメーカーがあるんだけど、
あれ鳥取なの。
鳥取、岡山大学でも生協で置いてある牛乳って、あれ、ね、白バラ牛乳、白バラコーヒー牛乳って置いてあると思うんだけど、うん、あれはすべて鳥取県産のものです。
へえ、そうだったんだ。
左上の方に大仙って書いてあります。
あー、そうなんだへえ、知らなかった。
そうそう、
白バラね。
そう、白バラ牛乳、皆さんぜひ覚えて帰っていただきたい。
うん、そうか、鳥取だったんだ。
岡山大学、ここでも岡山と鳥取のつながりがね、うん、私は密かに感じている
なるほどね。はい、というわけで今日は岡山と丸々、岡山と鳥取でタッグを組んでいるアンテナショップを紹介します、
はい、よろしくお願いします。
鳥取岡山新橋館っていうんですけど、これは東京の新橋にある
東京にあるんですね。
そうそうそう。で、ここでは、東京にいながら、うん、岡山と鳥取の特産品が食べられる、何を扱っているお店なんですって。で、これ面白いなと思ったのが、はい、このコンセプト、
はい、
桃てなしっていうコンセプトらしいんだけど、
桃てなし、
そう、これは岡山の特産品である桃と、うん、鳥取の特産品である梨、
うん、
で、皆さん来てくれるお客さんをおもてなしするという気持ちを込めて。
なるほどね、
おもてなしっていう
かけてあるんだ。
そう、かわいい、
かわいいね、
かわいいコンセプトだよね、うん、そうで、ここで、岡山とか鳥取の美味しい野菜とかお菓子とか特産品、工芸品とかも扱ってるみたいですよ。
気になるね。
気になるね、うん、
行ってみたいね。
食べたい。新橋にあるのって、うん、いいね、こういうの。なんか嬉しいね、
うん。お互い岡山と鳥取だけどね、
まあ、東京に行かなくてももうすぐ行けるけどね。
確かにね、大阪行けるけどね
あ、いいね。まあでもこれからこういう何岡山と〇〇っていうコーナーで、うん、いろんな各県のね、
うん、
岡山とその別の県のつながりとかタッグを組んでやってる取り組みとか、このコーナーで紹介するみたいなので、
うん、いいコーナーですね。
はい、楽しみにしてください。
はい、
はい、岡山とまるまるでした。
今月の方言、実はここでですね、プロデューサーさんからメッセージが届いているんですよ、はい、
メッセージ
読みますね。
お願いします。
あなたたちは2年前岡山方言学院に入学し、難しい岡山弁の授業を受け、厳しい試験に合格し、無事単位を取得して卒業しました。
そうだったっけ。
おめでとうございます。
はい、
しかし岡山だけで満足ですか？もっと他の地域の方言も知りたくないですか？知りたい、やっぱ知りたいそんな OHB 部員のあなたに朗報です。今回方言学院地方校に編入することができました。やったねということで、今月からたまにどこかの方言テストが出題されるかもしれないので、はい、パーソナリティの方はしっかり勉強しておくようにということですね。
あります。方言のクイズってことですね、方言テスト、
はい、
おーいいね。
で、第1問目は、はい、まあ、やっぱり鳥取県の方言の出題です。
そうですよね。
問題を発表してもいいですか？
はい、
問題はあちゃまけほんにけいです。
もう一回言って。
これ、あちゃまけほんにけいです。
あちゃまけほんにけい、
はい、これを使って、何それ、北川さんには即興劇をしてもらいたいと考えています。
あちゃまけほんにけ、
はい、
もう何の原型もとどめてないじゃんこれどういうことよ。
これをね、劇でね、うん、表現してもらいたい。
え、使うのこれ、この言葉。
ね、鳥取の人、おばあちゃんとか、
あ
ー、わりかしなんか、あちゃまけほんにけっていう長くは使わないけど、このどこかを取ってね、あちゃーだけとか、 K だけとか。
K だけで使うのこれ
とかあるよ。これヒント
そうなんだ、うん、じゃあこう言わないけど普段は言わないけど、うん、聞いたらわかるみたいな感じなの。
そうだね、私も一瞬これ見た時は、うん、なんだってなったけど、なんか発音してるうちにあーあーなるほどねっていう。
ちゃまけ本にけか。
ちゃまけ本にけ、何語って感じだよね。
ね、そうか、わかった。
それでね、即興劇をねしてもらいたい。
あ、即興劇ね。
うん、できそう。
あ、わかった。オッケー。だからここの意味を推測して私が劇を組むんでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう。
はい、オッケー、いいですよ。オ
ッケ
ー、はい、オッケーです。
なかなかね、難しい気がするけど、
オッケ
ー、じゃあお願いします。
はい、じゃあ瀬尾さんにも役を与えてもいいですか。私と会話してもらって。じゃあ瀬尾さん、私たちが、じゃあ中学生。
中学生。
中学生でテスト勉強をしている。
女の子でいいですか。
女の子でいいですよ。男の子でもいいけど、女の子で。はい、じゃあ女の子にしましょう。じゃあこれあれね、ファミレスね。
ファミレス、はい、ファミレスで女の子2人が勉強している感じね。
う、うん、
いいね。
いいですか。
うん、
じゃあスタート。
はい。
あー、マジ難しい。
数学全然わかんない。
それな、数学全然わかんないわ。え、でも古文も全然わかんない。
わかんない。
何この言葉、何語、ほんまそれだわ。やばい、どうしよう。単位落としたくないよ。
落としたくない。あの先生厳しいからね。
ほんとだよな、どうしようかな。え、これこのさ、問い2のさ、うん、意味わかる。
問い2の意味、
うん、この数学のさ、
うん、
問い2この X がさ、
うん、
どこから取ってんのこれ。これどういうこと、この値。
この値、え、全然わかんない。
マジか、この X マジあちゃまけ本にけX マジあちゃまけ本にけ。
X が出てきた。そうだね
っていう
っていう感じね。
何これ、
すごい X がすごい頭に残ってるからね、ずっと
わけわかんないこの X。
あ、イメージとしてはわけわかんないみたいなイメージね。
わけわからん。まずなんかこう、なんかちょっとふわふわしてんじゃん。あちゃまけ本にけって、
うん、
ふわふわしてんじゃん。
あちゃまけ本にけみたいなね。
そう、全然わかんねーみたいな。
ね、
違う。
どっちかと言ったら、うん、ね、あ、わかんないなっていうよりも、うん、ちょっと非難する要素が入るね、これは。実は
非難する要素、
う
ん、
これ実は意味が、
うん、
あー、やっちまった、もう何してんだよみたいな意味なんですよ。
へえ、やっちまった、
やっちまったっていうか、なんか、やっちまった、あ、ちょ、本気、もう何してんだよみたいな意味が強いね、どうしても。
そもそもさ、このあちゃまけ本に系ってどこで切れるの、これ。どこから
なんか、なんかね、うん、多分だけど、
うん、
あっちゃーってよく使うのよ、うちのおばあちゃんとかも。あっちゃーが、あー、
やっちゃったーみたいな。
やっちゃったみたいな。
あー、それはなんかわかるわ。
マケは多分なんかもう付属、なんかどっかから来るんだろうね。
どこから来たんだ、マケ。
で、本にが、もう本当にみたいな意味なんや、多分。
なるほど、そういうことか。
本に、本当にで、系が、うん、みたいな。なんて言ったらいいのかな。
は、本当に、あ、
本当に、もう K で、うん、もう例えば相手を怒る時とかも、もう K みたいな。K が多分相手だったりとか、まあ自分のことだったりするのかもしれないんだけど、うん、ちょっと非難する要素が K に入るんだと思う。
へ
ぇ、私の見解。
あちゃまけ本に K。あ、
本に K は結構使うね、鳥取で。
本に K?、
うん、
本に K、なんどういう意味ですか。
みたいな。
あ、ちょっ
と強いかもしれない、もしかして。
あー、なるほどな、
うん、うちのおじいちゃんはね、気性が荒いからよく使うんだよ、K を。だから多分ほわほわってした、なんか北川さんがイメージしてた、うん、あちゃまけ本に K っていう感じじゃなくって、うん、K っていうと
全然違う、
ちょっと強くなっちゃうかな。気性の荒い、まあ、うちのおじいちゃんみたいな人が使うかなっていう感じ、
うん、やっちまったってこと。
やっちまった、あちゃまけ
K、 どういう時に使うの。
そうだね、でもなんか例えば、
うん、
子供がっていうか、まあ、
うん、
私の家族だったら、
うん、
いとこが、
うん、
例えば床にカレーぶちまけたとかそしたら、まあ、おじいちゃんがあちゃまけ本にけっていう感じかな、イメージとしては。
あー、なるほど。
っていうちょっと、え、何してるの、もう何してんのみたいな。
お
っていう、え、何してるの、やっちゃダメでしょっていう、やっぱりちょっと叱るっていうニュアンスも入るのかな。
じゃあ鳥取の人にそれを言われたら、 一応怒られてると思ってる。
怒られてる。じゃあもう基本に行けっていう。
可愛いのにね、こんなに響きが。そうか、これ怒られてるんだ。
怒られてるんです。
なるほどね、わかりました。
実はね、
使えるようになりたいと思います。
いや、これ多分あんま使わなくていいか
な。使わないね。
使っちゃダメかな、これね。ちょっとね、気性が荒い、気性が荒いというかね、相手を非難しちゃうからね。
なるほどね。
怒りたい時にはこれを使うというかね。
じゃあ日本に行け。う
ん、え、なんか岡山とかでないの、こういう相手をこう何してんのっていう、岡山の方言、
何してんの、うん、おめえ何しよんなんやろ。
なるほどね。おめえ何しよん、
え、合ってる、おめえ何しよんな、
おめえ何しよんだ、近いかな、ちゃんと本系と、
うん、
近い気がする。
おめえ何しよん、おめえ何しよんな、
何しよんな、
何しよんな、
う
ん、
なんだ最後、
あ、なあだね。
へえ、なんかなーってどういう意味なの、なーだけだったら、なーって他の語尾でも使う、そういうなんか何してんだよっていうちょっと強い意味じゃない時にも使う、なーって
使うかな、なんしょんな、どこ行きょんな、どこ行っとんや、
あー、
何、うん、
どこに、
わかる、
な、
どこ行きょんな、
それってどこに行ってたのって意味じゃなくて、
あ、行きょるが行ってるって意味だから、
うんうん、
どこ行ってるのってこと、今どこ行ってるのって、
ああ、今なんだ、
うん、
うん、私過去形かと思っちゃった勝手に。
そう、今のね、
きょんな、へえ、
疑問文とか、まあ、怒るときに使うのはな、
あ、まあ、こっちのけみたいな感じかな。
そうだな、そういうことだな、
なとかけとか、まあ、ちょっとね、他県の人から見たらちょっとややこしい、
ややこしい
ね、
うん、あ、でも面白い、いいね、こうやって別の県の方言を知れるって面白いかも、
うん、そう、私もなってね、初めて聞いたの今、
あ、本当に、うん、いいね、
だからこれからね、ちょっと怒るとき、怒るとき、うん、尋ねるとき、
うん、
になをね、ちょっと入れていきたいかな、
お願いします、私もK使っていこうと思います。お勉強になりました、
お勉強になりました、
はい、
お互いお勉強になった。今月の方言でした。
ご当地ヒーローコレクション、今までは岡山県の偉人を紹介していくコーナーだったんですが、
はい、
今年は OHB トラベル課なので、
うん、
岡山県以外の地域の偉人も紹介していきます。
なるほど、今日はじゃあ鳥取の偉人ですか。
はい、
ほい、
今回は、
うん、
鳥取県の偉人今井豊斎を紹介したいと思います。
今井豊斎、初めて聞くな。
今井豊斎、
はい、
今から説明していきたいと思います。
お願いします。
今井豊斎さんは、
はい、
1828年から1901年に活躍したお医者さんです。
お医者さん、
はい、で書店を経営していました。
お
ー、で、まあ、出身地がこの方岡山県なんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、なので文字通り岡山発ですね。
はい、
で17歳の時に大分の名医ホアシバンリという方に学び、
うん、
長崎でオランダの医者シーボルトについてオランダ語と医学を学びました。
なるほど。
で修行ですね、
うん、
修行、
お仕事をして、
お仕事をして8年後、
岡
山の池田藩から鳥取県の稲葉藩に移りました。
うんうん、
でそこでお医者さんとして米子に永住したんですね。
へー、流れ移っちゃったね、
はい、
ほいほい。
でその後明治維新が起こり、藩を離れる際に、まあ、お医者さんとしてのお仕事をしながら、
うん、
1872年に書店を開業し、うん、今井区分堂というところの基礎を築いたんですよ。
はいはいはい、今井区分堂、
はい、でそして今井豊斎が作った書店井区分堂は現在の今井書店になっています、
うんうん、
でここは鳥取と島根で営業中です。
今井書店ね、
はい、はいはい、さらに最近では今井書店さんの方で2012年から本の学校という NPO 法人を立ち上げ、地域の読書活動を支援したり、東京で出版関係者に向けたシンポジウムを開催したりするなど幅広い活動を行っています。
なるほど、
っていうね、歴史があるんですよね。
今井書店を作った人、
はい、今井書店を作った人です。
今井書店ってでもこっちの方じゃあんま聞かないね。鳥取と島根で営業中なんだね。
そうなんですよ、私全国規模だと思ってて。
あ、もう有名なの鳥取では
。はい、もう鳥取も今しょ今しょって訳してね。
今しょって言うんだ、
うん、今井書店で今しょ今しょって 私ずっと全国だと思ってたので、
うん、
結構大きい本屋さんなんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、もう鳥取で有名なところだったら今井書店ってすぐ出てくるので。
うーん、行ったことは
何回もあります。
あ、
も
う
本当に規模も大きいし、うん、あ、なんか文房具とかも売ってたり、雑貨とかも結構売ってるようなところだし、
うん、
あとカフェが併設してるんですね。
あ、いいじゃん。
カフェとかが併設してるので、うん、まあ、読書を楽しみつつカフェも楽しめるっていう、結構若い子とかも結構行きますね。
うーん、知ってた今井さん。
今井さんね、そう、私今回初めて知ったんですよ。
あ、そうなんだ
今井さん、おお、今井さんから今井書店になったんだなっていうね。
そうだね、
うん、
そうか。
あと本の学校とかって聞いたことありましたか？
いや、私はごめんなさい、初めて聞きました。本の学校有名なの？
本の学校は、うん、私もちょっと NPO 法人っていうのを初めて知ったんですけど、うん、ちょっと今書から今井書店今井書店から離れたところに、
うん、
なんか建物が教会みたいな、なんか建物がちょっと特殊な形をしてるんですよ。
うんうんうん。
で、なんか教会みたいな三角屋根のところに、
うん、はい、
あるんですね。
ここ写真があるんですか？
写真が
いいですか、見て。
こういう感じで。
ああ、なるほど。なんかちょっと西洋風な、なんかね、
そう
建物だね。
なんか平べったい感じじゃなくって、うん、本当になんか三角屋根、
本当だ
みたいな、ちょっと教会みたいな雰囲気のあるところなんですね。
本当だ、今井ブックセンターって書いてある。
そうそう、ここでもやっぱ今井をね強調してくるっていう。
へー、なるほどね。
そうそう、
鳥取で有名なんだ、
うん、
この学校。へー、私岡山県出身なんだね。
うん、そうそうそう、うん、それでね、岡山県と鳥取県のつながりがここでできてるわけだ、うん、
なるほど
と、まあこんな感じで、
はい、
これからもこのコーナーでは岡山県以外の偉人について紹介していきたいと思います。ご当地ヒーローコレクションでした。
はい、というわけでお送りしました。ここでエンディングですが、はい、ちょっと宣伝をさせてください。
はい、
OHB岡山大学放送文化部では、新入生の皆さんに向けて、宣伝です。水曜日と土曜日に活動しています。水曜日は午後2時半から、土曜日は午後1時半から活動してますので、ぜひぜひ部室の方に遊びに来てほしいなと思います。
来てほしいね。
はい、新入部員待ってます。
はい、
またツイッターとかホームページでも、随時情報更新してますので、こちらもチェックしてください。まあでも水曜日と土曜日の活動日以外でも、
うん、
部室来たら結構人いると思うので、
そうだね、誰かはいるね。
はい、気軽に遊びに来てくださいお願いします。
お願いします。
さあ、というわけで今回は新しい企画 OHB トラベルカーをお送りしてきましたが、岡山県以外を紹介するっていうテーマは、まあこれからもずっと継続していくんですけど、コーナーは特に決まってはないので、
はい、
毎回こう違ったり、違ったことをしたり、新しいことをしたりということで、うん、はい、毎月違うコーナーをお届けしていきますので、
楽しみですね。
はいまた毎回楽しんでもらえたらなと思います。
はい、
いかがでした、今日は鳥取のことを。
そうですね、やっぱ嬉しかったですね。
あ、本当に
やっぱり OHB 部員にも他県の人がいるので、うん、そういう人たちに地元の魅力だったりとかもね、伝えてもらえれば、もっとね、岡山と他県のつながりができるねって思いました。
うん、私たちも知らないこといっぱいだったので、
はい、
せっかくね、いろんな人がいるから、どんどん知っていけたらいいなと思います。
そうだね、
ありがとうございました。
ありがとうございました
さあ、というわけで今回はお相手、経済学部3回生の北川と
法学部3回生の瀬尾でお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リレー小説、ラストページは岡山で、プロローグ。4月1日、前略、浜渦万里です。お久しぶりですね。半年前の卒業式以来ですか。いかがお過ごしでしょうか。OHB は今でも元気に活動中らしいです。最近は部室に行けていなかったです。この前の夏合宿では東京に行ったと聞いたのですが、篠小瀬先輩には会うことはできなかったそうですね。東京は怖いところと聞いています。新宿駅は
ほとんど迷宮らしいですね。岡山の片田舎で育った私では、岡山駅の地下街でさえ満足に抜け出せません。一人岡山を飛び出し、本物の大都会で生き抜く覚悟をした先輩には、尊敬の念しか抱けません。差し詰め、鬼ヶ島に挑む桃太郎でしょうか。そういえば、先輩には、車の免許を取った翌日に瀬戸大橋を渡って、香川にうどんを食べに行った時から、桃太郎のような風格がありました。お供の犬と猿に過ぎない私と日向瀬は、後部座席でただただ震えていました。東京にはさすがに鬼はいないでしょうが、先輩が追い求めた宝物はあったでしょうか。私はまだ見つかっていません。お先真っ暗です。鬼退治に向かった私は、出発直後に遭難してしまいました。未だ鬼ヶ島の影も形も見えません。故郷の父と母が泣いています。いつ帰ってくるのかと待ちわびています。正確に言えば、就活に失敗しました。フリーターです。ブー太郎です。もうみんな面接に行っているみたいですが、僕は何もやっていません。やりたいことが見つからないのです。僕は一体、何のために桃から生まれたのでしょうか。鬼ヶ島は幻だったのでしょうか。なんと日向は、東京のアナウンサーになるそうです。局アナですよ、あの日向が。全くけしからんです。もう私は、瀬戸内海の藻くずとなるしかありません。というか、なので、私は暇です。とても暇です。今、私は人生最高の暇を与えられているのです。単位は残すところ卒論のみ。だからこうして手紙を書くことができるのです。いや、わかってます。先輩は、ハマウズ、それよりやることあるでしょう。と思っていることでしょう。卒論のテーマも決めないといけません。もちろん、そっちの方は大丈夫です。多分、絶対。そこで、この人生最後の暇をどう潰そうかと、いくほどか思案した結果、岡山の街を歩くことにしました。先輩と回った岡山、日向瀬とバカをした岡山、私がこの4年間を過ごした岡山、それを最後に見ておこうと思うのです。本当にいろいろありました。先輩の研究室から不審火が出たりとか、部室で夜が明けるまで岡山の名物について語ったりとか。そんな岡山を最後にもう一度見ておこうと思うのです。記憶が消えていかないうちに目に焼き付けておきたかった。でも実は、この手紙は先輩に出すかどうかはまだ決まっていません。誰かに語ろうとした方が、整理できると思ってこのような形にしているだけです。特に他意はないです。本当ですよ。多分絶対。元お供の犬、ハマウズ万里。親愛なる、しのごぜななみ様。
Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジンD マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、 タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で岡山津島局 OHB スタジオよりお送りしました。